はい、皆さんこんにちは。プログラミング雑談です。今回は技術書についての雑談。はい、いや最近なんか Kindle がセールやってたんですよね。で偶然ちょっとなんか見かけたガーベージコレクションっていうあの GC ハンドブックの日本語版和訳版が出て、まあ前からあるのは知ってたんですけど、そのうち読もうかなと思ったのを買おうかなと思って見たら、なんかやけに安いなと思って見たら、なんか半額ぐらいなんですよね。で Kindle のセールだかららしい。へえ、マジかよって思って買ったんですよ。でおなんかじゃあこの機会にいろいろ買うかと思って、結構技術書を見て、まあ、何冊か買ったと。でこのガーベージコレクションって本、まあ、GC ハンドブックって呼ぶことにしましょう。ガーベージコレクションってなんか本の名前っぽくないんで。で GC ハンドブック、いやよく書けてるんですよね。でまあそれを読んでて、ちょっと技術書を読むということについてちょっとなんか話したくなったっていうのがきっかけです。まずですね、まあ、最近あんま技術書読んでないんですよね。うん、まあ自分に限らず自分の世代のプログラマーはみんなそうみたいですね。うん、で、まあ、なんでかっつう話はいろいろあると思うんですが、まあ、今回はそっちがメインじゃない、まあ、そっちをメインにしてもいいんですけど、あの、まあ、久しぶりに読んだら、まあ、意外と楽しかったっていう話をメインにしたいんですよね。いや GC ハンドブックよく書けてるんですよ。でなんかカフェで読んでたりしてて、まあ結構楽しいんですよね、技術書読むの。自分結構技術書読むの好きなんですよね。で最近ずっと機械学習の方はそれなりに読んでるんですけど、機械学習の方はなんか技術書の楽しさとはちょっと違うんですよね。まあ難しいんですよ機械学習の本なんか。だから疲れるんですよね読むの。技術書ってなんかそんな難しくないんで、なんかスラスラ読めるんですよ。まあけどと言いつつ、なんかその本当にさらさら読んでおしまいって感じでもなくて、まあ、ちょっとは歯ごたえもあって、まあ、それなりになんかまあいい本だとね、その勉強にもなるということで、まあ結構なんつうか違うんですよね機械学習の本とは。で昔はよく読んでたんですよね技術書。こうまあこういう話をするとまた老人っぽいというツッコミメールが来たりしそうな話ですが、まあ昔の話ですこれは。はい、いやこれはもう解雇主義会なんで、はい、まあいいんですよ。でまあ昔はやっぱこう本屋とか結構行くんです。まあ休日とかですよね、でかい本屋とか行くわけですよ。渋谷のブックファーストとか、まあ、渋谷のブックファーストがでかかった頃は私はむしろ学生だったかな。社会人になってからあんまり行った記憶がない。地下になってからですからね。まあけど学生の頃もそうだったんですよね。この本屋に行って、まあ、自分の専門の本棚のあたりに行って、なんかいろいろ立ち読みをしたり、なんか新しく出た本を見たりとか、まあそういうことをして、でなんかまあ本を買うと。しかもまあすげえ買うんすよね。まあだいたい1回に5、6冊ぐらいは買ってた気がしますね自分は。でまあそんなことをしょっちゅうやってるんで、月には数十冊ぐらいずつ買ってたわけですよきっと。まあ、最終的に、まあ、400、500冊ぐらいはなんか、300冊ぐらいスキャンした記憶があるんで、スキャンする時点で残ってたのがそんくらいなんで、まあ、1000のオーダーに近いぐらい読んでるはずなんですよね、技術書自分は。はい。で、まあ、だから本当に、まあ、すげえ買ってたんですよね。で、まあ、本屋行くと、で、まあ、5、6冊ぐらい本を買うと、分厚い、なんか1個1万ぐらいするような高いやつをですよ。でまあ帰りになんかこう喫茶店とか行くわけですよ。でまあ読むんですよね。いやーなんつうか楽しみですよこれは。なんつうか楽しい時間だったわけですよ。で、まあ、技術書を読むっていうのはなんかそういうの込みだな、込みっていうか、まあ、そういうのも含めて自分的にはなんか技術書を読むという体験だった気がしますね。やっぱ本屋行くと、で何冊も買って帰りになんか喫茶店でまあ読むと。まあ、読むっつっても喫茶店に読むときっていうのは最初の方だけなんですけどね。あの実際に読むのはもっと時間かかるんで、だけどあの買って最初のところを読むのが一番なんか盛り上がるわけですよ、まあ、読書ってそういうもんでしょうと。まあ、大体全部私は読みますけどね、積読とかほぼしない。 大体買ったのは全部読んでるかな。まあそうでもないか、あんまりにもろくでもないと序盤で捨てたりするけど、まあ本当にそういう感じで、あの読まなきゃなと思いつつ読まないで積んどくっていうのは技術書ではほとんどないですね。将棋の棋士なんか本とかではよくあるんですけどね、まだ全然角換わりの前の定石書読んでないなら新しい定石書を買ってしまうみたいな。でもまあ技術書はそういうことない。数学の本とかもたまに積んどくありますね。まあ技術書は大体は読んでるな。はい、でなんですが、まあ、最近なくなりましたね。これはまあ時代の流れですね。まあ具体的にはまあ電子書籍でしかもう技術書買わないんで、うん、まあたまに物理本買ってスキャンしたりしますけど、もうその頻度もだいぶ減りましたよね。で本自体も読まなくなったし、その読むとしても技術書なんで、まあ、本屋で買わないで、まあ買わないからなんか本屋行くこともあんまないっすよね。なんかまあ悪いですしね、なんか買わないのにって立ち読みしてでその後アマゾンで買うとかね、まあひどいんでそういうこともあんまりしたくないんで、まあ、結論として、まあ、あんま本屋行かなくなったなと、まあ、時代のせいなんか変化で。いや昔は本屋に行って本を買って喫茶店で読むというのがなんつうか私の趣味の一つだったわけですが、その一つの趣味は、まあ、一つ形を変えて、まあ、結果として前の形はなくなりましたね。で多分技術書を読まなくなったっていう時にその影響はまあまあある気がする。やっぱり Kindle で買う本っていうのはなんか能動的にやっぱり調べたものが多いっすよね。で本屋はもっとなんかおなんだこれって思って見るっていう機会が多い。セレンブティティなんかセレンディブティティわかんない、ちょっと単語忘れましたけど、あのリコメンデーションでありますよね、なんかその驚きの出会いみたいなやつ。まあそういうのはやっぱりなんかね、本屋はまああったんですけど、まあ本屋で本読むって買うっていう時代が自分的には終わったんで、まあまずそういうことやんなくなった。まああと技術書自体読まなくなったってのもありますしね。で、うん、ただまあ技術書読むの好きなんですよね結構。というのは今回ディシアンドブック久しぶりに読んで思いましたね。いやなんか面白いなと。で大体年に最近はどんくらい読んでますかね。3、4冊ぐらい、もうちょっと読んでるか。でもまあほんとその程度ですよ。昔一月3、4冊ぐらい買ってた気がするんで、まあ、それ言い過ぎか。いやでもまあそんくらいのペースじゃないと1000までいかない。いやそんなことはないか。まあけど、うん、本当に数十冊ぐらいバーンと買うみたいな感じだったんで、あーなんかその頃に比べれば本当に全然本読まなくなりましたね。で最近なんか本読まなすぎだなと思って、むしろ本読むように気をつけようとか思ってるぐらいで、ただ本読むって言ってもこの場合技術書はやっぱそんなにフォーカスじゃないですね。で技術書はもうちょっと読んだ方がいいなって最近思ってるんで、ちょっと読むの増やそうかなとは思ってる。ただそうは言っても昔ほどはもう読まないですね。まあなんで、じゃあなんでかって話に移りますか。まあこれはけどみんなも同じことを言ってる話だと思うんで、別に私ローカルな話じゃないと思いますけど、まあ、まず公式ドキュメントが最近はめっちゃよくできてる。はい、まあ、公式ドキュメントしかも見りゃわかる。しかもまあオープンソースなんでね、ソースコードも読めるんで最近は大体。その昔やっぱ Win32API とかね、謎の挙動をする謎の API とかがあるわけですよ。でドキュメントもなんか関数名がそのまま書いてあるだけみたいな、情報量ゼロみたいなのが結構あって、まあそれは今の Android もそうですけど、まあ、そういうのよくあったわけですよね。でそういう時にやっぱまあ本を読むっていうのは結構重要な情報源で、はい、だから、うん、結構読む必要があったわけですけど、まあ、最近は別にソースコード見りゃ分かりますからね大体は。でソースコードに書いてないことっていうのはあるんですけど、私がソースコードを読んでそこから読み取れる以上のことが書いてある本っていうのはまあほぼないと言ってしまっていいと思う。それはなんつうか自分の読解能力が高いとかそういう話もあるかもしれないけど、それよりはやっぱよくできてるんですよね最近のソフトウェアは。ライブラリとかフレームワークは、まあ、言語も昔はよくできてなかったんですよ。よくできてなかったんで、あの本で解説されてないとわからないみたいな、あれですよ、トランスフォーマーコンボイの謎のなんか謎のループ面とか、まあ、あんなもん攻略もないと永遠に解けないわけじゃないですか。やっぱ昔はひどいからそういうのが必要なんであって、 別に今時のゲーム買ってきてなんか船を持って右にしばらく立ってたら虹がかかるとか、まあそういうのないじゃないですか、まあ、知らないけど最近のゲーム。なんでまあなんつうかこうやっぱ時代とともにもうちょっとそういうのが整備されてくるとそういうのなくなりますよね。だから結果としてなんかこう、うん、公式ドキュメント読んでソースコード読んで、まあ、使ってりゃ大体わかるようになると、まあ、自分の側の経験値が上がったっていうのもあるし、その業界全体のそのコンセンサスみたいなのが育ってきたっていうのもあるし、まあ、よくできてるというような話もあるし、まあ、あとソースコードが公開されてるっていうのもあるし、まあ、いろんな事情からそうなっている、まあ、逆にそうじゃないものはまあ淘汰されてったって話だと思いますけどね。だからまあ読まなくなってきたと。で、まあ、あとその傾向と関係がある話として、まあ、本自体も減ったんじゃないですかね。技術書の棚自体すごい小さくなってるし、出てる本も入門書の比率が高いと思う。まあ、昔から入門書は多かったと思うけど、入門書じゃない本はだいぶ減ってると思う。はい。まあ、自分のレベルが上がってるっていうのもあると思うんですけどね。昔は自分にとって入門じゃなかったものも、今自分の目から見ると入門にしか見えないっていうのは多いんで、うん。まあなんか、まあベテランだしね、大体本書いてる人も自分より若い人ですよね。で、まあ若いとダメだって話じゃないんですけど、それは読むときに、なんつうか、自分より詳しい人が何か教えてくれるみたいなことは減ったっていうのは、まあ当たり前っちゃ当たり前で。はあ、まああと機械学習がやっぱりね、むちゃくちゃ労力を使うんで、その、勉強するのに、まあ、そっちに吸い込まれてるという部分もあるとは思う。いや機械学習の方はやっぱ1000本に時間かかるからね。なんかサイコロ本とか2ヶ月ぐらいかかってんじゃないかな、あれ。わかんないけど、まあね、グッドフェロー本も2ヶ月ぐらいかかってた気がするし、いやなんか実解析の本なんかねもっとかかってたはずだし、なんかねほんとそういう感じなんで、なんつうか1冊読むのに時間かかるんで、はい。まあ逆に時間かかんない機械学習の方はゴミなんでね、読む価値ないし。まあ、とにかくそういうわけで技術書読む時間は減ったなと。でただ技術書読むって結構好きで、なんかその時間が減ったのは残念だなという気がしますね。で、まあ、仕方ないという部分もありつつ、ただここまで減なくてもいいかもなという気も最近その本を読んでてした。でちょっと、うん、しばらく技術書多く読もうかなと思いますね、ここまあしばらくは。まあ、ちょうど機械学習の方でもだいたいなんというか抑えておかなきゃいけないものは抑えたかなという気が最近はする。新しいモデルとか出てきてるけれど、今でもあんまりキャッチアップする意義は最近は感じないですね。キャッチアップすればできるし、使うやつがそんなにその中にない、まあ、そういうことですね。やっぱ思ったよりも生成モデルが使えないっていう話だと思うんですけど、まあ機械学習の話はまあいいか、一応しとくか。例えば今やってんのはエンコーダーデコーダーでコンボリューション使うみたいな感じのモデルですよ。2016年とかに今できたコンブシク通シクをアレンジしたものを使ってますね。でまあダイレイティドにコーサルなフィルター入れるとかがあって、まあ今入れてないけれどその辺はやるんで、そのうち。まあウェーブネットとかそういう世代もあって、まあ一応セルフアテンションのコードも書いてて、まだ評価してないんですけど、評価してないですが、評価したんですけど、ちょっとなんだっけ、途中のところのフィーチャーエクストラクターのところでバッチノーマライゼーションにバグがあって、自分の書いた、うん、なんかその全然スコア出なくて、まあそのあれはそのうちなんとかするけれど、まあとにかくまあ2018年とかに、まあそっか、まあ、新しいのも見てるかそれなりに。ただやっぱりその使うのはそっち系なんですよね。だからエンコーダーデコーダーモデルで、でエンコーダーデコーダーモデルはそのセルフアテンション以降、まあ、そんなに新しいことはない、あるかもしれないけど、XL ネットだっけ、あっちちょっとキャッチアップしてないんで、あるのかもしれないけど、新しいことは。でも個人的な印象としてはセルフアテンションもそんなに TCN と比べて違わない、違うけど、まあ必要になったらキャッチアップでもいいと思うし、だなんていうんですかね、その使う基礎となるものっていうのはそんなに新しくなってないなという気がします。だエンコーダーデコーダーが RNN じゃなくなったっていうのは結構大きなジャンプなんで、やっぱそのぐらいまではキャッチアップしてる必要があったと思うんですよね。そのコンボリューションでやるっていうのがどういうことなのかとか、どういう癖があるのかとか、あの辺はそれなりにノウハウがあるとこなんで、キャッチアップしてないと使い物にならなくて、まあ、RNN だとね、今テンサーフローライトで動かすの結構大変なんで、まあ、そういういろいろな事情が、いや、なんか本題からどんどん外れちゃいますね。まあいいとして、まあ理論的なところでキャッチアップは今はまあいらないかなという気がしてる。まあ強化学習とかね、やってないのはあるけれど、まあ必要になったらやりますっていうか、そのうちやりますが、まあ今はいいやと。で、まあ一方で最近技術書はあんま読んでなかったんで、まあ読んでもいいかなって思うものも、まあ、ちょこちょこ出てきてはいるんで、ちょっとその辺読んでこうかなと思ってます。で、というわけで技術書読むのを強化月間というか強化時期、強化シーズンとします。はい。で、 DC ハンドブックの次は今のところ FEA の本読もうかなと思ってますけどね。はい。 DC ハンドブックもまだ4章とかなんで、まあ先は長いんで、なんか一緒に読む人とかいたら、まあ読みましょうみたいな。まあ別に一緒に読んだからって何にもないけれど、最近けどね、同じ本を読んでなんかたまに会って話し合うとかいいんじゃないかなと思ってですね。いや、勉強会よりこっちの方がシステムとして優れてるんじゃないかという気がしていて、ちょっとやりたいなという気がしてるんで、まあやってくれる人いたら DC ハンドブック読みましょう。ただ私無職なんで、めっちゃ早く読むんで、気合い入れて読んでくれないと、まあできないかもしれない。まあ、次 FPGA やるんでね、FPGA の、まあ、本は、まあ、本はまあブログかなんか書いてあるんで、名前忘れましたけど、なんか電子回路みたいなのから始まって、最終的になんか CPU 作るみたいな話で、まあ、そんなに CPU 最新のを作りたいっていうモチベーションはなくて、むしろなんか Verilog とかあっち側でなんか作りたいっていう感じなんで、自分としてはむしろ8ビットぐらいの CPU でいいんですけどね、作りたいのは。まあとにかくそういう感じで、まあ次その本読むんで、なんか FPGA はちょっと友達から借りれるんで、なんか書こうかなと思うんで、まあそれも一緒にやってくれる人いたらやりましょうって。別にやんなくても、別に一緒にやるっても何も変わらないですけどね、2人で別々な場所で同じことをやるだけなんで。まあまあまあ、ではあと買ったのは何でしたっけ、もう2冊ぐらい買ったな。システムパフォーマンスの本、なんかあれはまあちょっと某氏にメールでどうなのって聞いたら、まあなんかいけすかなかったんで途中で放り出したみたいなことを言われて、なんかすごい読むモチベーション低かったんですが、まあ安かったんで、その Kindle のセールで、まあ買いました。あと、アリボン、プログラミングコンテストチャレンジ。まあこれも全然買う気なかったんだけど、安かったんで買いました。まあここら辺も読んでもいいかなと。まあ、プログラミングコンテスト全然興味ないですけどね。はい。まあそのぐらいかな、買ったの、技術書は多分。そんなもんだっけ。まあけどなんかもうちょっと、なんか最近の関数型言語の本とかも読もうかなとかもちょっと思ってたんだけど、なんかあんまいいのがなくて読まなかった。こう最近ちょっとパーサーコンビネーターじゃなくて、なんかコンビネータースタイルでなんか DSL 書くみたいなブログを書いてて、うん、なんかああいうのもうちょっとちゃんとどっかになんかちゃんとしたところで勉強する方法ないかなと思って、多分関数型言語のなんかいい本を読むのがいいと思うんですよね。ただまあなんかもうあんまりね、パーサーコンビネーターの話もう一回見たいとは思わないんで、そうじゃなくてもうちょっとなんかしっかりした内容のが読みたいんだけど、あんまないんですよね。うん、まあいいです。というわけで、まあ技術書、まあもうちょっと読もうかなと思ってます。まあ今回の本題としてはやっぱりその、まあ本屋行って本買ってカフェで読む、また楽しからずやっていう話ですよ。はい。いやーね、なんつうかだからなんだよって言われると、まあ何でもないですけど、いやー昔は良かったって話ですね。いや昔よりも今の方がいいですけどね。やっぱり本持ち歩けるってでかいんでね。ただやっぱりそのタブレットよりは Kindle の方がなんか本を読む良さみたいなものはなんか保存されてる気がしますね。タブレットで読んでんだけど、なんかこう、うん、なんか昔の体験のその連続性はあんまし感じない。なんか違うことをやってるような感じがしますね。まあ、あとやっぱりソースコードをね、出先ですごい読めるようになったっていうのは まあ私は自分のソースコード読みアプリ作ったからなわけですけど、まあけどあれがやっぱそれなりな速度で動くわけでね、タブレットでね。しかもその自分が作ったものをまあ動かせるわけでね、それはやっぱり Android 世代で初めてできるようになったことで、まあドスモバでもコード読んでましたけどね。まあけど、うん、あの頃よりは圧倒的に大規模なコード読めるようになりましたからね。あのまあ正規表現対応しているインデクサーを作ったんで、まあそのおかげなんですけど、まあ当時はそんなものはなかったんで、うん、まあそういう本格的なのがソースコード読みアプリ作れるようになったっていうのはまあ結構最近の話なんで、うん。つうわけでまあソースコードとか読めるようになったりとか、その結果としてまあ本を読むことは減ったっていうのはあると思いますよね。まああと動画見るとか、うん。いやまあけど本を読むしかなかった時代に本を読んでたのはまあいい思い出ですよ。はい。で技術書読むのまあ結構楽しかったんで、いやよかったなって話でした。はい。まあ本当にだからなんだよっていう、別に何にもないです。はい。ただそんだけの話でした。ということでまあじゃあまた来週。はい。